聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第33章1節から6節まで、旧約聖書の1112ページです。イザヤ書33章1節以下。災いだ、略奪されもしないのに略奪し、欺かれもしないのに欺く者は、お前は略奪し尽くした時に略奪され、欺き終えた時に欺かれる。主よ、我らは憐れんでください。我々はあなたを待ち望みます。朝ごとに我らの腕となり、苦難の時我らの救いとなってください。どよめきの声によって諸々の民は逃げ、あなたが立ち上がられると国々は散る。イナゴが奪い去るように戦利品を奪い去り、バッタが跳ねるように人々はそれに飛びつく。主は遥かに高い天に住まわれ、シオンに正義と恵みの技を満たされる。主はあなたの時を固く支えられる。知恵と知識は救いを豊かに与える。主を恐れることは宝である。次に新約聖書からマタイによる福音書第7章1節から6節まで、新約聖書の11ページです。マタイによる福音書第7章1節以下。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かって、あなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。そこまでにいたします。祈ります。主なる神よ、私たちはあなたが天地の作り主であり歴史の導き手でありたもうと信じています。またあなたが平和の主であり、地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き、槍を折り、盾を焼き払われる、そういうお方であると信じています。今日の平和聖日にあたって、私たちは改めてこの信仰を告白し、恐れの心を持って御前にひざまずいています。どうか私たちを憐れみ、恵みと祝福を豊かにお与えください。神様、あなたがご存知のように、私たちの国はかつておごり高ぶってアジアの諸国を侵略し、穏やかに暮らしていた無数の人々に耐え難い苦しみを負わせた挙句、沖縄の悲惨な地上戦を経て広島と長崎に原子爆弾の惨禍を受けるなど、自らも深い傷を負い、63年前の8月15日一面の廃墟の中で無条件降伏をいたしました。で、このことを通じて私たちは、戦争がどんなに愚かで虚しいことであるかということを身にしみて学びました。そしてあなたがこのような仕方で私たちの国を裁かれたと信じています。しかるに今この経験が風化しつつあることを私たちは感じています。戦争ができる普通の国にしようという動きが強まり、 この国が再びいつか来た道をたどるのではないかと恐れずにはおれません。どうかあの裁きに示されたあなたの深い御心を忘れず、戦争放棄を謳った憲法を守り通すことができますように、この国のすべての民を、ことに若い世代の人々をお導きくださいますように心からお願い申し上げます。厳しい暑さが続いています。この中で教会に連なるすべての兄弟姉妹を顧みてください。お年を召された方々、心や体を病んでいる友、あるいは今なお悲しみのうちにある友を支え、外国に住む人々とこの国に帰留する外国の友人たちを保護し、旅にある友の旅路の安全を守り、遠い国で奉仕する若い人々の健康を守ってください。夏休みの間も教会学校の愛する子どもたちの心と体の健康をお守りください。そしてこの町に住むたくさんの市民の方々の上に、今週もあなたの恵みが豊かにありますようにお祈りいたします。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの尊い御名によって捧げます。アーメン。今日はマタイによる福音書、先ほどお読みいたしました7章の1節以下のところについてお話をしたいと思います。ここでまずイエスはこう言われました。1節から2節までですね、人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の計る計りで計り与えられる。でこの言葉は普通は自分のことを棚に上げて人のことをあれこれ批判してはいけないと、そういうごく常識的な意味の道徳の教えとして理解されることが多いんだろうと思います。落語なんかにも出てきますが、新刊さんだったらもう少しうまく説明して紹介してくださることができると思いますが、あるケチな人がいて、自分の店員を隣のうちに使いにやります。金槌を借りてこいというんですね。そしたら隣の主人が、何を叩くんだと、その金槌で、金の釘か竹の釘かって聞きます。金の釘だって答えると、金の釘を打つとトンカチの方も少し減るから貸せないと言って断るんですね。そのことを帰って主人に報告いたします。すると主人が怒って、なんてケチなやつだ、そんなやつから借りるな、うちのを出して使え、とこれそう言ったという話です。そういう話は無数にあります。そして大体はそういう笑い話みたいに大して重い意味はないものとして、聞き流されたりしています。しかしイエスはもっと深い意味でこの言葉を言われたんじゃないかと思います。こういうことです。で、自分こそ正しいと思って我々は人を裁く、しかしそういうことをやっているうちに、その裁きは自分の上にも降りかかってくる、そういうことじゃないでしょうか。で、これは人間同士とか、あるいは国家間の平和な関係を作り上げる上で誠に大切な点だと私は思っています。で、そのことを本当に真剣に考慮しているかどうかで、お互いの関係は良くもなり悪くもなります。 でそれが最も端的な形で現れるのは、戦争の時でしょう。戦争を始める時というのは得てしてそういうことから始まります。1937年の7月7日の夜、日本軍が中国の北京の郊外の盧溝橋の近くで演習をしていました。でその間に兵士が一人行方不明になった。でこれを理由にして日本軍は中国軍を攻撃します。で翌々日9日には停戦協定が成立して責任者を処罰するということになったんですけれども、日本政府と軍部は、この衝突を拡大させないという方針を掲げながらも11日以降次々に部隊を送り込みます。そして戦闘は拡大の一途をたどった。だいたい日本史辞典などを読むとそういうふうに説明されています。でこれが盧溝橋事件と呼ばれる事件でありまして、日中戦争の始まりでした。でこの事変が起こった時に現地の軍隊はもちろん日本の政府、日本のほとんど全てのメディアは悪いのは中国側だと主張しました。中国に前から排日、排というのは排斥するの排ですね、日本を排斥する排日運動、あるいは分日、日本は侮る、そういう言論、それが、積もり積もっていて、それがその排日分日的な態度がこの事変の原因だというのです。でしかし誰が考えても分かることだと思いますが、そもそも中国のそんなところになぜ日本の軍隊がいたんでしょうか。しかも夜中に演習などをしていたのはなぜでしょうか。でそのことは棚に上げて、ただ中国側の反日的な態度に責任があると言って責めた。これは言いがかりに過ぎません。日中戦争は日本が中国に理不尽な言いがかりをつけることから始まったのでした。そして天に代わって不義を打つということを言いました。で私たちが子供の頃は天に代わって不義を打つという歌が盛んに歌われたもんです。日本の社会の至るところでその歌が歌われました。天に代わって不義を打つ、神様に代わって悪いやつを懲らしめるという意味です。悪いやつというのはもちろん中国のことです。中遊無双の我が兵は、で非常に勇気のある、忠義な日本軍の兵士たちはどんどんどんどん攻め込んでいって勝利を挙げると、そういう趣旨の歌でした。私も一緒になって歌ったんです、子供の頃。天に代わって不義を打つ、そういう勇ましい歌を歌いながら戦争をどんどん拡大していきました。しかしやがて日本は泥沼にはまります。最後は惨憺たる敗北を喫して、文字通りイエス様が言われたように自分の裁く裁きで裁かれ、自分の計る計りで計り与えられた、そういうことになったと思います。さてイエスは3節でこう言っておられます。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。でこれはおがくずは分かりますね。おがくずは木をのこぎりで切るときに出る小さな、木の、 ゴミみたいなものです。それが目に入るというのは分かりますが、自分の目の中の丸太っていうのはちょっとこれは誇張ではないかと、言葉の上の誇張ではないかと皆さん思われるかもしれません。私もそう思います。しかしこれは比較の問題でありまして、人のことをつべこべ言うのよりもはるかに大きな問題が自分の中にあるのに、そのことについては気づかないでいる。そういうことをイエスは指摘しておられるのです。で、これもしばしば常識的な処世訓として理解されることが多いんですが、しかしもちろんそれだけのことではありません。非常に深刻な問題を私たちに突きつけています。問題は自分自身の中にある、そういうことです。そういう厳しい認識を私たちは我が物としなければなりません。問題は自分自身の中にある。15世紀のドイツにマティアス・グルーネヴァルトという優れた画家がいました。有名なイーゼンハイムの祭壇画というものを描いた作者として知られています。キリストが十字架につけられている時の無残な絵を彼は非常に印象的な仕方で描きました。そのイーゼンハイムの祭壇画っていうのは今フランスのコルマールというところにあるんですが、それを私は何遍か見に行きまして、その祭壇画の一角に聖アントニウスの誘惑という絵があるのに気がつきました。聖アントニウスの誘惑。聖アントニウスという人は第4世紀頃エジプトで修行を積んだ修道士だったと言われています。で、彼についてはいろんな伝説があるんですが、中でも有名なのは修行中にさまざまな誘惑を受けて苦しんだという、そういう伝説です。これは中世の多くの画家が好んで描く主題になりました。で、中でもこのグルーネヴァルトの描いた聖アントニウスの誘惑という絵は凄まじい。ご覧になった方もあると思いますが、画集がこの教会にも置いてあります。ありとあらゆる化け物の姿をした悪魔が現れて、恐ろしい表情で彼のひげや髪の毛をつかんでそこら中を引きずり回す、そういう絵です。で、私はしかしこの絵を見たとき抵抗を覚えました。この絵に限りませんが、西洋では悪魔というものを描くときに、あるいは自分を脅かしている悪を表現しようとするときに、それは常に自分の外にあるものとして描かれる、それが多い。自分は悪とは関係がない、悪は自分の外にあって、外からこの私を脅かしているものである、そういう考え方がそこに流れています。で、こういう考え方が実は十字軍や魔女狩りや、そして全ての戦争を起こす元になっているんじゃないでしょうか。悪いやつをやっつける、さっきの軍歌のように天に代わりて不義を打つ、悪いやつは常に自分以外の人間です。そういうふうに考えるところから戦争が始まる。しかし人間というものの本質を少しでも真剣に考えたことのある人ならば、悪は単純に自分の外にあるとは言い切れないということを知っているはずです。悪は自分の中にあります。 自分の心の中にあります。ですから第二次世界大戦が終わった時にドイツでは、やったのは俺じゃない、ヒットラーがやったんだと、そういう言い方をする、そういう考え方をする人たちがたくさん出てきました。しばらく前までベルリンではそういう代の、演劇が2年ぐらいの間でしょうか、ロングランをしておりまして、私は見たことありませんけれども、至るところでそのポスターを見ました。Ich war es nicht. Adolf Hitler ist es gewesen. そういう芝居です。やったのは俺じゃない。ヒトラーだ。しかし、ヒトラーだけを悪者にして済む話ではないのです。ですから、マックス・ピカートというスイスの思想家がその頃、我々の内なるヒトラーという本を書きました。自分たちの中にヒトラーがあるんだと、いるんだ、自分たちの中にもヒトラー的なものがあるんだということです。我々の内なるヒトラーで、こういう本を彼が書いたのは誠に党を得たことであったと思います。悪は外にあるのではない、我々の内に存在する、そのことを私たちがちゃんと知るっていうこと、これがどんなに大事なことか、イエス様はそのことを教えていらっしゃるんじゃないでしょうか。ですから他のところで、これはマルコの福音書の7章ですけれども、こういう言葉を語られました。すべて外から人の体に入るものは人を汚すことはできない。イエス様の言葉です。すべて外から人の体に入るものは人を汚すことはできない。で、続けて彼はこう言いました。それは腹の中に入り、そして外に出される。ですから、むしろこれもイエス様の言葉ですが、人から出てくるものこそ人を汚す。中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。で、そういうことを私たちが本当に真剣に考えたときに、人を責めるということよりもむしろ自分を知ること、自分を厳しく吟味することが先だということに気づくでしょう。イエス様はここで、今日のところでは、偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除けと言われました。これは誇張でも何でもなくって、本当にそれがどんなに大切かということに気がつきなさいということでしょう。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすれば、これは五節ですが、はっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。で、今日の平和聖日にあたって、私はそのことを皆さんに訴えたいと思います。で、よその、他の人を、あるいはよその国を悪いと言って責めるよりも先に自分自身をまず検討しなさい。イエス様はそのことを教えてらっしゃるんだろうと思います。で、よく安全保障に関する論議が交わされておりますけれども、その時に私が大変不思議に思うのは、いつでも次のような言葉で論議が始まるということです。もしも外国が我が国に攻撃を仕掛けてきたらどうするか、そのためには軍備も必要だし、ミサイルも必要だと、ある人は原爆も必要だと言います。外国が我が国に攻撃を仕掛けてきたらどうするか、そこから話が始まります。これはおかしいんじゃないでしょうか。本末転倒だと思われてなりません。まず私たちの国を本当に良い国にしていく。そして周りの国々に警戒心を起こさせないような、
本当にあの国は平和を求めている国だということを知ってもらうような、そしてあの国を攻めてもためにならないということをみんなが分かるような、そういう国にするということ、それが先決ではないでしょうか。武力によらない、そういう姿勢を具体的に示して、近隣諸国の安心と信頼を勝ち得ることで、私たちの国はそこから始めなければなりません。もしも外国が攻めてきたらどうするかっていう、そういういたずらな不安から話を始めるのは間違っていると思います。イエス様はそういうことを私たちに教えてらっしゃるんじゃないか。そしてそれが世界の歴史の行方を私たちに正しく示していると私はそう思います。一言祈ります。神様、主イエスは私たちに繰り返し繰り返し本当に大切なことを教えてくださいました。それを心から学んで受け止めて実践していくものとならせてくださいますように、皆によってお願い申し上げます。アーメン。例年はこの平和聖日には聖餐式を一緒に守ることにしています。でこれから聖餐式に移ります。最初に賛美歌の78番1節から3節までを歌いましょう。
どうぞお座りください。祈ります。全能の神よ、あなたは平和の主イエス・キリストを通して私たちのすべての罪を許し、互いに愛し合って共に生きる道をお示しくださいました。このことを深く感謝いたします。どうかここに備えられた感謝の食卓にあなたご自身が親しくお望みください。かつてモーセや預言者たちを通して人々に語り、主イエスの十字架と復活によってこの暗い世界に誠の光を照らし、助け主なる聖霊を送って私たちの信仰を確かなものとしてくださったあなたが 今このパンとブドウ酒とを通して私たちに新しい希望を与えてくださいますように、主の御名によってお願い申し上げます。アーメン。聖典の言葉を読みます。弟子たちが裏切ったあの夜、主イエスはパンを手に取り、感謝してそれを裂き、弟子たちに分け与えて言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事が済んでから主は杯をも手に取って感謝の祈りを捧げ、弟子たちに渡して言われました。この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。主イエスよ、私たちはあなたの十字架の死を告げ知らせます。死者の中からのあなたの復活を喜んで祝います。そしてあなたが再び来たりたもうことを待ち望みます。奉仕者の方、前へどうぞ。味わい見よ主の恵み深さを。ただいまからパンとブドウ酒をお分かちいたします。主イエスを主と信じて受け入れていてくださる方は、どうかどなたでもこのパンとブドウ酒に預かってください。まだその信仰に至っていないと思われる方は、その時が来るまでお待ちを願います。で、私たちはその時が来ることを心から待ち望んでいます。なお、パンとブドウ酒は実際はブドウ酒ではなくてブドウ液なんですけれども、これは皆さんに配り終わるまでそのままお持ちください。配り終わった段階でご一緒にいただきたいと思いますから。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中に キリストを味わいましょう。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わいましょう。主イエスは言われました。あなた方には世で苦しみがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。この主があなた方と共にいらっしゃいます。安らかに生きなさい。アーメン。感謝の祈りをします。主なる神よ、あなたがこの聖晩餐によって私たちに霊の糧を豊かに満たしてくださったことを感謝いたします。どうか私たちを祝福し、教会の中でも外でもあなたの平和を作り出すものとして生きることができますようにお導きください。主イエスキリストの御名によって。アーメン。平和聖日の賛美歌を歌います。371番。